主イエス・キリストの御名が褒めたたえられますように、今日というこの日に神様の恵みによって愛の裏光教会で奉仕をさせていただき、皆さんと共に礼拝を捧げられることを大変嬉しく思っております。女子献身者を覚えてお祈りくださり、また本日は新学生を受け入れてこのような奉仕の機会を与えてくださったことに心から感謝申し上げます。2年前の2019年の9月にも女子献身者デーでお世話になりありがとうございました。その時にはまさかその次の年2020年度に北海道札幌へと移り研修をすることになるとは考えもしていませんでした。前回奉仕をさせていただいた時、私はまだ年金の問い合わせを受けるコールセンターで働いておりました。あのあと実はちょっと体調を崩して退職を申し出たということがあったんですけれども、会社の方が体調が悪いときは休んでいいしフォローもするからということで、進学校を卒業するまででいいからということで仕事を辞めずに済んで手厚く対応してくださっていた、そのような時期でもありました。また牧師を目指しているということを職場の方々も応援してくださって、その年のクリスマスにはキャンドルサービスに同期の方が海教会に来てくださるという良い関係が築けている、そのような年末に北海道札幌教会で研修をしながら主事として働くということをしてみないかというお話をいただきました。仕事帰りに博多のバスセンターでバスを待っている時に九州バプテスト神学校の講師の方から電話をいただいて、でもまず北海道ということにちょっとびっくりして、九州からちょっととても無理だと思います、ありがたいお話なんですけれども無理ですということで、その場でお断りしたことを覚えています。また、おととし愛の裏光教会にお伺いした頃、海教会では渡辺忍牧師が体調を崩されて休職中という時でした。今まで忍牧師にたくさんのことを頼っていたことを反省しながら、ご主人の渡辺和夫牧師と共に教会員でクリスマスの時期のプログラムやイベントを協力してなんとか乗り越えたという、教会としても大変な時期でもありました。しかしその話を持ちかけてくださった講師の方が、即決せずにまず祈ってみてくださいというふうに勧められて、落ち着いてまず祈り、それから両親、教会の方々、職場の方々に少しずつ話していきました。そうすると私が予想していた反応と違う反応が多々返ってきました。それでこれは私が考えていることと神様のご計画が違うのではないかなというふうに考えるようになりました。それでゲッセマネのイエス様の祈り、私の願いではなく御心のままに行ってください、その祈りを続けようというふうに決心いたしました。そうしながら年が明け、2月には札幌教会に一度伺って、またより一層多くのお祈りに支えられて、そして海教会でも札幌で1年間しっかり勉強してきて、そして2年目の研修を海教会でするということで、皆さん祈りを持って送り出してくださいました。職場の方々も夢に向かって進んだ方がいいということで、3月半ばでの退社を認めてくださり、そして3月20日に札幌に出発いたしました。退社してから数日間の間に、新学校、九州バプテスト新学校は本科コースを一度卒業して、それから専攻科コースにもう一度入学をし直して、合計5年間行くんですけれども、 その本科コースの卒業の年でしたので、卒業式に出てもうバタバタと準備をして、気づいたら札幌にいた、そのような経験をいたしました。昨年の3月20日、福岡では、家の前の公園の桜のつぼみがもう咲きそうになっている頃で、私が札幌に到着した次の日に開花したという話を聞きましたけれども、3月20日札幌に着いてみるとまだ雪が残っていました。結構な塊で残っていて、熊本で生まれて福岡で育った私には、北海道っていうのは修学旅行で一度スキーに行ったことがあるだけというところで、親戚や友人知人もおりませんので、不安はありました。そもそも札幌教会の方々がどこの誰ともわからない私を受け入れてくださるのだろうかという不安な気持ちもありました。しかし、さまざまな不安よりも、神様が連れてこられたのだから、きっと神様が何とかしてくださる、私はただ従おうと神様の御手に委ねる気持ちの方が大きく、不思議な平安がありました。私の場合の神様に御手に委ねますという、この委ねますは無力さゆえに神様にお委ねするしかない、そういうものなんですけれども、本日の聖書箇所にある父よ、私の霊を御手に委ねますというイエス様の言葉はわけが違います。イエス様はご自身の意思として父なる神にご自分の命を委ねられました。肉体が滅び死んで黄泉に下ることを父なる神の御心としてお受けになりました。12時から3時までの間、全地は暗くなり太陽は光を失っていたというふうに新共同訳聖書には記されています。アモス書8章9節には、その日が来ると、と主なる神は言われる。私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に大地を闇とする、という予言が成就されました。光あれと光を作られた神様が、この地を、全地を闇で覆われました。父、子、聖霊、三位一体の神様が、人間を罪から救うために切り離される暗闇、そして沈黙に包まれたイエス・キリストの受難を思うと、ゲッセマネでイエス様が苦しみもだえて汗が血の滴るように地面に落ちるほどの祈りが必要だったということを覚えます。三位一体の父なる神様と父なる神様との交わりから切り離される、想像を絶する御子イエス・キリストの苦しむ姿というものを、私たちはしっかりと心に刻んで神様と断絶するということが、どれほど苦しくてきついものであるか、悲しみであるかを覚える必要があると思います。そしてそれでも私の願いではなく御心のままに行ってくださいと祈られたイエス様の父なる神に対する完全な信頼と従順によって、私たちが救いに預かることができた、本当にこの大きな恵みに感謝しながら日々生きております。神様との断絶は罪の結果であり、霊的な死を意味します。罪の支払う報酬は死です。また、聖書には、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされましたと記されています。イエス様は私たちの罪のために神様との断絶を経験されました。三位一体の神様が切り離されるという未曾有の状況の中、神殿の垂れ幕が真ん中から裂けました。 年に一度大祭司しか入ることができなかった至聖所の仕切りの幕が裂けました。大祭司は念入りに罪の捧げ物をして自分の罪を清めてから至聖所に入ります。それでも奉仕の間に罪のために神様に打たれて死ぬということもあったと聖書に記されています。聖なる神様はそこにおられて、罪ある者が決して入ることのできない場所、その場所を仕切る幕が切り裂かれました。ヘブライ人への手紙10章20節に、イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのですと記されています。イエス様がご自分の体で私たちのために新しい命の道を切り開いてくださいました。そしてイエス様は大声で、父よ、私の霊を御手に委ねますと叫び、息を引き取られました。この委ねると訳されたギリシャ語でパラティセーミーという言葉は、本来は何々の前に置くという意味で使われます。なすがままお好きにどうぞと、自分自身を手放して神様の御前に置くということかと思います。箴言16章3節には、あなたの技を主に委ねれば計らうことは固く立つと記されています。この箴言の委ねればを直訳すると、転がせばとなるというふうに聞きました。自分の行いを神様の御前に転がして手放してしまえば、神様が成就してくださる。イエス様はご自身の霊を父なる神の御前に転がして手放されました。カトリック司祭のヘンリー・ナウエンという方が、傷ついた癒し人という本を書いていらっしゃる方で、ご存知の方も多いと思いますが、その司祭が空中ブランコサーカスのスターの演技について、その高いところで飛んで相手の人にキャッチしてもらうっていう、その秘訣を聞いたんだそうです。その空中ブランコで上手に飛べる秘訣というのは、飛ぶ方は何もしないで全てを受け手に任せるということだそうです。飛び手は受け手に向かってただ両手を広げてしっかりと受け止めてくれると信じる。一番悪いことは、空中ブランコで飛んだ人が受けて受け取る人を一生懸命掴もうとしてしまう、その時に失敗が起こるという、その空中ブランコの秘訣を聞いたナウエン司祭は、恐れなくてもいいんだ、私たちは神様の子供、神様は暗闇に向かってジャンプするあなたを闇の向こうでしっかりと受け止めてくださる。神様の手を掴もうとしてはいけない。ただ両手を広げて信じること、信じて飛べばよいというふうに委ねることに対して受け取ったそうです。イエス様の言葉、行動、生涯に一貫している父なる神に対する絶対的な信頼と従順、ナウエン司祭が受けた啓示について考えながら、イエス様の肉体が十字架の上でボロボロに傷ついて、そして滅びてしまう寸前に、イエス様の霊が暗闇に向かってジャンプして、その霊を父なる神様がしっかりと掴まれた、そのような情景を思い浮かべました。完全なる明け渡しのジャンプ、そしてしっかり受け止めて成就されたイエス・キリストの復活、三位一体の神様の決して揺るぐことのない信頼関係によって、私たちは永遠の命を与えられました。ここに見られる信仰の創始者であり完成者である イエス様の姿から目を離さず、私もまた主イエスキリストを信頼し続ける信仰を持ちたいと願っております。札幌教会での研修中に何度も御手に委ねますと祈りました。どうぞ私をお使いくださいと朝礼拝堂で祈ってから主事の仕事を始めていました。札幌教会では主事として事務の仕事をしながら、新学生としては月1回の説教、また各週の祈祷会の奨励や付属幼稚園がありましたので、その職員礼拝でのショートメッセージなどの奉仕をさせていただきました。札幌教会は主日礼拝の平均出席者が150から160名いて、コロナウイルス感染対策で自粛をされる方が多かった昨年でも100名から130名ほどの礼拝出席があるという大きな教会です。執事の方も14名いて、さまざまな活動も活発にしている教会でした。それがコロナウイルスの感染対策によって全てがストップしてしまった、その時の教会に集まっている方たちの大きなショックや、何と言いましょうか、落ち込んだり、やっぱり気持ちが落ち込んで何もやる気が出なくなってしまった、そういう言葉に向き合う時に、本当に神学生として神様に委ねるということはとても難しいなということを経験しました。やっぱり神学生として1年間行ってますので、いい評価も欲しいですし、さまざまな横島な心が毎日私を誘惑してくるんですけれども、それで、見てに委ねますと祈りながら、私は何かこう紐のようなものをつけて神様の前に差し出して、それをいつでも引き寄せることができるように、そんな風にしながら生きているんじゃないかなと悩むこともありました。神様の御心よりも人の目が気になる、人からの良い評価が気になる、求めてしまう、自分を守りたい気持ちや自己中心の気持ちがすぐに湧き上がってまいりました。一日一日が綱渡りのような状態でしたが、札幌教会の石橋牧師と教会員の方々のお祈り、また励まし、温かい見守りに支えられて、委ねるということはできないかもしれない、でもせめてそのことを悔い改めて感謝の気持ちを忘れないで、一つ一つの仕事に、仕事や奉仕をするときに関わる方々の祝福を祈りながら、日々を過ごそうというふうに思って1年間を過ごしてまいりました。そして専攻科2年に進学することができ、福岡に戻った今年度は海教会でまた主事として働きながら、新学生として研修を受けるという恵みに預かっています。神様の恵みに感謝するばかりです。先日9月12日に海教会で総会が行われて、来年度海教会の牧師として招聘されることが決定いたしました。海教会は1998年から渡辺忍牧師と渡辺和夫牧師夫婦で牧師をされて、和夫牧師はフルタイムで兼職でしたので、忍牧師が主に牧師の仕事をされていました。忍牧師が体調を崩して2019年度で牧師を辞職されて、福岡から出られるという時に、和夫牧師も一緒に辞職をというふうに考えておられたようです。ですが海教会が無牧師になってしまいますので、なんとか私が進学校を卒業するまでいてもらえませんかということを役員の方々などとお話しして、無理に引き止めているという状態でしたので、その総会では本当に皆さん 和夫牧師にお礼の気持ちを伝えて、また海教会が無牧師とならないように神様が守り導いてくださったことに感謝をするひとときとなりました。来年度からの新しいスタートに向けて、まずは今日という一日を、今皆さんと礼拝をしているこの瞬間を大切に丁寧に感謝して生きていく、神様を大切に思い、誰かを大切に思うことが信仰によって委ねるということにつながっていくのではないかなという希望を持ちながら今過ごしております。10月は九州バプテスト神学校月間となっておりまして、最後に少しだけ神学校のお話をさせていただきたいと思います。今年度神学校に粕谷教会から女性の方が2人聴講生として入学されました。粕谷教会は海教会が伝道所だった時の母教会であって、海町に海教会があるんですが、その隣町の締め町というところにある教会です。このことは私にとって大変嬉しい出来事でした。九州バプテスト神学校は新学生も講師の方々もまだまだ女性が少なく、特に女性の方にアピールをしたいなというふうに思うんですけれども、卒業後も私が卒業してからも新学校で学びたいと思っておられる方の相談などを受けることができたらいいなというふうに考えております。もちろん性別問わず、ご質問など何でもお気軽にお問い合わせいただけたらと思います。新学校で学び始めてから4年と半年が過ぎました。今夏1年目からずっと新学校では神学を修めるのは神と人に仕えるため、これが4年半きっとまあ5年間全くぶれずに勉強することができた、そのことを九州バプテスト神学校で学べたことを感謝しています。またもう一つの大切な目的、教会は一人の人の命を大切にする共同体である、そのキリストの体の在り方を明確に学び続けることができました。神学校で学ぶ方が多く起こされ、キリストの体である教会が豊かに祝福され、主イエスキリストの栄光となりますように祈っております。これからも神学校と神学生をどうぞよろしくお願いいたします。お祈りいたします。天におられる私たちの神様、今日の一日を感謝いたします。新しい命、新しい心と新しい霊をいただいて、今心からの礼拝を神様に捧げることができる、その恵みに感謝いたします。今日私はあなたに許されてここに立ち、神様からのメッセージだと信じて語りました。神様が大切に思っておられるお一人お一人の心に、神様が伝えたいと思っておられることだけが深く残り、一週間を過ごしていく力となりますように、この小さいものを憐れんでこの時間を祝福してください。愛の裏光教会の皆様の健康が守られ、またこの地にあって皆様のお働きがますます豊かに祝福されますようにと願います。すべてのことを感謝して、すべてのことをお委ねして、尊いイエス様の御名でお祈りいたします。